今週はローマの信徒への手紙第7章の7節から12節を朗読したいと思います。ではどういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法が貪るなと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類の貪りを私のうちに起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては律法と関わりなく生きていました。しかし掟が登場したとき罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かりました。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。こういうわけで律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しくそして良いものなのです。この箇所はこのローマの信徒の手紙第7章の2つ目の区分にあたる箇所なんですね。先週まで学んできた1節から6節が第1の区分ですね。そしてこの7節から12節が第2の区分ということになるわけですが、この箇所でパウロは何を言ってるかというと、結論から言うと12節ですね。パウロは律法が聖であり、正しく、そして良いものであるということをここでまあ立証しているんですね。律法は非の打ちどころのないものであって、たとえ人間がそれを守ることができないとしても、それは決して律法自体のせいではないのだっていうね。そのことをパウロはここで言わんとしている。なんでそんなことを語る必要があったのか、皆さん覚えてらっしゃいますかね。これ第1回の7章の最初のところでも少しお話したところですが、それはこれまでパウロがこのローマ書の中でずっと語ってきたその内容に関わるんですね。パウロはここまで律法には義人も聖化も不可能であるってことを語ってきた。つまり律法によっては私たち人間は義と認められることもできないし、また私たちがこう清いものと作り変えられることも律法によっては不可能なんだとパウロは語ってきたんですね。そしてそのためにユダヤ人をはじめとするある人々はですね、パウロたちに対して、あなたは律法が全く無価値で何の意味もないものだと言うんですかってね、神が与えてくださったこの聖なる律法を、まあ、愚弄するんですかというような、そういう疑問と非難をぶつけてきていた。そこでパウロはこの箇所でそういう律法に対する疑問と非難に答えようとしたということですね。パウロは冒頭で、ではどういうことになるのか、律法は罪であろうかと自ら問いかけ、そして即座に決してそうではないときっぱり答えている。皆さんこれ読みながら、あれどっかで聞いたことあるようなフレーズだなと思いませんか。これパウロのいつもの得意な語り口で、パウロの得意なこの 論の進め方ですよね。何々だろうかってこう疑問を投げかけてすぐ答えて、それから内容に入っていくっていう、これはもう、5章からずっと同じパターンが続いているところですね。パウロはこれに対して、決してそうではない、私はそんなことは言っていないし、いやいや、むしろそれとは正反対のことを教えているんだとここで語るんですね。こうやってパウロは論を展開していきます。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。ですか皆さん、パウロはここでまず、しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょうと言ってますよね。これはですね、律法の教えを知るまでは全く罪というものを意識したことがなかったということじゃないんです。別に律法なんてこと全く知らない人間でも、一般的になんか罪意識があったりとか、誰でもクリスチャンであろうとなかろうとですよ、ユダヤ人であろうとなかろうとありますよね、罪の意識っていうのはね。そういう意味で律法によらなければ全く罪の意識がなかったとパウロは言ってるんじゃないですね。パウロが言ってるのは、律法というものによってはっきり示されるまで自分が罪というものの本当の性質には気づいていなかったんだってことです。罪というものがいかに恐ろしいものであり、 聖書の教える罪というのがどんなに根深いものであるかということをパウロは以前は知らなかったということなんです。気づいていなかったということですね。つまり裏を返せば、立法こそ罪の本質的な性格と意味を正しく私たちに理解させてくれるものなんだということをパウロは言っているんですね。キリストを信じて申請した人はいいんですが、まだ申請していない人の問題ってどこにあるかというと、いろんな問題それは個人的にありますが、全てのその申請していない人に共通する問題は、罪の真の意味を理解していないという点にあるんです。確かに別にクリスチャンでなくても自分なりの道徳律を持っていますよね。その人その人にあることは正しく、あることは悪いってことを、まあ、誰でも信じてはいるわけですが、まあ、しかしそうだからといってそれは聖書の教えるところの罪のですね、本質的な性格と意味を正しく理解しているかというとそうじゃないわけですよね。わかりますか。人は罪の本当の性質を理解するや否や、自分の魂について悩むようになり、救い主を求めるようになるんです。それが本当の意味で罪を知ったっていうことなんです。聖書の教えている意味での罪を本当に悟るときに、人は救いを求めざるを得なくなってくる。救い主のもとに、イエス様のもとに行かざるを得なくなる。それが本当に罪、立法の意味を知ったっていうことなんですね。もしその人が救いも救い主も求めていないとすれば、その人はまだ罪の本当の意味を知っていないっていうことになるっていうこと。わかりますか皆さん、これね。ですから人が救いを理解するため、聖書の言う救いというものを本当の意味で理解するためには、まず最初に罪の性質を理解することが必要だってことなんです。そしてその罪を本当の意味で示すのが立法の役割ってものなんですね。立法はまさに人間の知性と心にその罪とはどういうものであるかということを真に深く理解をもたらしてくれる、そういう役割を持ったものとして与えられたということですね。しかも立法以外の何者もそうすることはできない。ですからパウロは、立法によらなければ私は罪を知らなかったでしょうと言っている。それはこういう意味だということです。そして続いてパウロはその具体例を挙げてこう言っています。例えばってね、例えば立法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。貪りっていうのは、そうですね、言うなれば神様が禁じているものを求める欲望といったらいいですかね。貪り、これは出エジプト記第20章の10回の中の最後の戒め、第10の戒めそのものですね。主法に書いておきました。出エジプト記20章の17節、これ一緒に読んでみましょうか。はい。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。これは欲してはならないって言われてますよね。この10回に至るまでの、他の戒めは、例えば殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に対して偽証してはならないっていうね、いわゆる特定の外的な行為を、行動を禁ずる戒めなんですね。ところが最後の10回に至ると、人間の内側の思い、考えっていうね、そういうレベルにこう深められていると言ったらいいんでしょうかね。まあ、しかし10回だけが、第10の戒めだけがそういう意味で語られているかっていうと、そうじゃないってことがイエス様がお語りになってましたね。他の外的な行為を禁じる立法も、実は内側の問題でもあった、内側から問われてるんだよということをイエス様教えられましたね。マタイによる福音書の5章の21と22、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。まあすごい言い方がなされてるんだけど、要するに立法っていうのは外面的に殺しちゃいけないっていうけど、実際に殺しさえしなきゃいいっていう話じゃないよってことですよね。 まあ、これは以前律法を学んだ時に、10回学んだ時に散々こう確認したことなんですけど、イエス様はそういう意味で律法っていうのは本質的に霊的なものであって、人の心に関心を寄せている教えだということを示したんですね。実はこれは当時のユダヤ人たち、特に律法学者とかファリサイ派と呼ばれる宗教家たちを意識してイエス様は語っているところなんですね、ここはね。というのは彼らは律法を外面的な行動のレベルでしか捉えていない、いなかったんです。つまり人は現実に他人を殺害しない限り殺人を犯したことにはならないって考えを教えていたんですね。そういう律法感を持っていたってことです。だから私は殺人してない、正しいものだって言えたんです。人を殺すなんてないです、私はその罪を犯していません、私は正しく生きてますと彼らは言うことができたってことですよね。でもそれは律法というものはそういう外面的なその行為のレベルでしか捉えていないからこそそう言えたっていうことですね。しかしイエス様は、人は兄弟に向かってバカと言い愚か者と言うなら、すでにその人に対して心の中では殺人を犯しているってことになるのだ。そうですよね。実際の行為に至る前にどこからその罪は始まっているかって言ったら、私たちの、まあ、頭の中で、あるいは心の中で思いから始まるわけですよね。殺してやりたいっていう、その思いが行動に現れて人を殺めるわけで、全く思いもないところに行動は現れないわけですから、結局その原因を元にこう辿っていくと、源を辿っていくと、私たちの心の思いというところに行き着く。だから心においても殺してしまっているとしたら、それは実際に殺したっていうことと、まあ、同じその線上にあるんだっていうこと、延長線上にあることなんだ、それもまた罪なのだとはっきり言ってましたね。まあ、これは会員についても同じですね。当時の宗教家たちは、現実に会員不倫の行為を犯しさえしなければ会員を犯したことにはならないって教えていたわけですが、イエス様はそれについてもこう言いました。5章の27と28、あなた方も聞いている通り会員するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。まあ、これ異性男と女変えても同じことですね。ファリサイ派の人々はこのことを知らずに、みだらな思い、これは情欲って他の聖書では語られてますけど、訳されてますけど、情欲、みだらな思いというものの本当の意味を理解していなかった。実はその情欲という欲求そのもの自体が罪深いものであるということをバリサイ派の人々は悟っていなかったということですね。それでイエス様はこういった例を一つ一つ挙げながら、人々に本当の律法の意味、律法のをこう理解を示し、そして律法が本質的に霊的なものであって、人の心に関心を寄せて、人が神様に対してどういう態度をとっているかに関わっている教えなんだということを教えた。実はこういうその律法の理解の変化、律法観の変化というものを体験したのが、この手紙を書いているパウロそのものなんですよね。それはイエス様と出会った時にパウロが体験してしたことだったと思いますね。イエス様に出会う前のパウロは、あのファリサイ派に属する、まあ、熱心なユダヤ教徒であったわけですよね。熱心に律法を学び、その律法を教える立場にあった人だった。しかしその律法理解は、さっきも言ったように外面的な行為のレベルにとどまるものであって、自分は律法をちゃんと守ってる、きちんと行っている、だから自分は正しく生きているって確信していたんですよね。そしてそういう確信に立って、神の名において教会とクリスチャンたちを迫害したんです。怖いですよね、信仰って。ある意味でね、信仰を歪んだ形で持ってしまうと、確信を持って神の名によって本当の信仰者を迫害することすらしてしまう。だから本当に正しく理解するってとても大事なことですよね。ところがある日、突然のことですが、そんなパウロに大きな転機が訪れた。その日、パウロはいつものように憎きクリスチャンたちを捕まえるためにダマスコという町に向かって、行く途中でした。 その時突然天から眩しい光に包まれて、その光の中でパウロはイエス様に、復活したイエス様に、キリストに出会ったわけですよね。その日パウロはキリスト者となり、それ以後パウロの生涯はですね、キリストの福音を全世界に述べ伝える人としての生涯に生まれ変わってしまう。そしてその時パウロは今ここで見たような律法というものの本当の意味を悟ったということですね。それまで律法知っていたんです。人一倍よく学んでいたし、人に教えさえしていたんですが、本当の意味で彼はまだ律法に出会ってなかった。本当の意味で律法の意味をその彼は悟っていなかったということですよね。以前の自分はこの真理を知らなかったということをパウロは初めてこの時分かった。律法が人の心と思いと考えのレベルにまで届く深い意味と理解を持った教えであるということをこの時初めて悟ったんだろうと思うんですね。実はこのロマ書の7章の9節以降でパウロが言っていることは、こういう出来事を背景としておそらく書いているんだろうと。こういう出来事を背景として見るときに初めて正しく理解することができると言っていいんですね。9節と10節。私はかつては律法と関わりなく生きていました。しかし掟が登場したとき、罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かりました。なんとなく分かるような、あれと思うような箇所なんですよ、ここね。これいろいろ論理が分かれているところでもあるんですけど、結論から言えばこれはもうまさにさっき言ったような出来事がちゃんと分かっていればぴったり合うところなんですね。彼はもともとファリサイ派ですから律法をよく知っていたわけですよね。詳しく学んでいたし、よく知っていた。しかしさっきも言ったようにその理解は間違っていたわけです。浅い理解でしかなかった。しかしキリストに出会った時に初めて律法が何たるか、また律法が教える罪というのがどういうものであるかということを初めて知ったってことです。そういう意味でパウロは初めてそこで律法に出会ったってことですよね。律法が登場したってことですね、パウロにとっては。それまで知っていたけれども知り方が全然違っていた。そういう意味でパウロは、私はかつては律法と関わりなく生きていた、そういう意味です。いいですか、全然知らなかったってわけじゃないんですね。本当の意味を理解していなかった、悟っていなかったってことですね。しかしキリストと出会い聖霊を受けることによってパウロは初めて律法の真の意味を悟った。そのことを指してパウロは、しかし掟が登場したとき罪が生き返って私は死にました。律法の理解が浅かったときは私は正しいって生きてたわけです、自分が。そうですね。しかし律法の本当の意味を知った途端に、ああ自分は罪人だったんだ、自分は死んでいるんだってことに初めて気づいたってことです。わかりますか、これがキリスト者だってことなんです。これ実はパウロだけじゃない、ここにいるみんながしっかりと理解すべき、体験すべき出来事だっていうことなんですよね。自分は罪人なのだ、自分のうちには確かに律法が言うところの罪があるのだということを知る。その罪によって私は死に定められているんだ、あるいはいたのだっていうことですね。そのことを悟る、それがキリスト者である、キリスト者になるということだ。パウロが私は死にましたっていうのは、本当の意味での罪を知り、自分に罪があることが分かりましたっていうことですね。人は律法の真の意味を悟るとき、自分が罪人であり救い主を必要としていることを認めざるを得なくなります。それが律法を本当の意味で知るということなんです。そうでないとすれば、つまり自分の罪も救い主の必要も全く感じていないとすれば、その人はまだ本当の意味で律法に出会っていない、律法の真の意味を悟っていないということになる。ここも注意深く言っておきましょうか。律法の意味をきちんと知るといっても、正しくその語られたこの言葉を聞く、そしてあるいは読む、学ぶということだけじゃないんですね。律法が本当にこう悟る、律法の意味を悟るというのは、聖書の言葉に御霊が働くことによって、ですか、私たちの心にその御霊が聖書の言葉の真の意味を悟らせてください。そういう意味でこれ先週もやりました、霊、聖霊というのが一つの鍵なんですよね。 御言葉に聖霊が働くことによって私たちは本当の意味でそれを知ることができるようになる。人間的にどんなに御言葉だけを律法だけを学んだにしても霊から離れていればそれは以前のパウロがそうであったように全く違った理解というものに陥る危険があるということですね。そういう意味で御掟が登場した時っていうのは律法の真の意味を悟った時と言い換えてもいいかもしれませんね。以前は律法の実面だけを知っていた、そして自分は律法をちゃんと守っている、正しく生きていると確信していた。しかし律法の真の意味、霊的な意味を今知るようになった時から自分のうちには罪があること、自分は罪人であることを知るようになった。そうして私は死にましたということですね。もちろんこれは今はっきり語りましたようにイエス様に出会う前のファリサイ派のパウロの話ですね。しかし実は今回じっくりこの説教をこう準備しながらこう振り返り考えてみましたけど、こういう問題は実はクリスチャンである私たちにも関係していることじゃないかなと思うんです。私たちはキリストに出会い、キリストを信じて救われているわけですね。それは素晴らしいことですよね。そして御言葉を知り、教えを知り、以前とは違ったやっぱり何か清い生き方をするものと変えられてそれぞれ来ているはずです。こうやって礼拝してるってこと自体も以前とは違った生活ライフスタイルになってるわけですよね。そんな時にいつの間にか私たちは知らず知らずというんでしょうかね、キリストも知らず御言葉も知らず清い生活をしていない人を見た時にそういう人々をどこかで低く見たり、あるいは嫌ったり、あるいは心の奥で裁いたりするようなことはないだろうか。それは自分がただ主の恵みによってのみ許され愛され救われた罪人であるということをどっかで忘れてしまうときに起こることなんですよね。言葉としては理解してるでしょうけど本当にそのことを心から喜び感謝し、ああ恵みによって、ただ恵みによって許されている罪人だったんだってね。そこからクリスチャンライフは始まってるんですけど、でも慣れてしまうとそれがねいつの間にかこう何て言うんでしょうかね、消え去ってしまうというか忘れ去られてしまう。で、なんかいつの間にか自分は正しく生きてるかのような気になってしまう。そしてそうでない人を見た時にどっかで蔑むような、そんな思いを持ったり、言葉に言わないまでも心の奥で裁いてしまったり。私たちが誰かを裁くという時には必ず自分の罪というものを棚に上げているんですよね。自分の罪を棚に上げない限り誰かを裁くということは本来できないことなんですが、でも私たちは結構そうしてしまうということが実際あるんじゃないだろうか。もちろんこれはね、罪を見ても見て見ぬふりをしなさいとかね、罪を放っといていいんですよってことじゃないですからね。他の人が何かの罪に陥っているときに私たちは裁くのではなくして、その人のために神の前にひれ伏して祈ること、そして必要があれば支援の声をかけたり手を差し伸べること、そうやって希望を持って忍耐を持って祈りつつ待ち望むということが大切なんですよね。私たちはそうしているだろうか、それとも人を裁いて罪を責め立ててばかりいるだろうか。もしそうしているとしたら、キリストに出会う前のファリサイ派のパウロと同じところにいるということをですね、心にしっかり留めておくことが大事かなと思います。いずれにしても私たちは罪とは何であり、自分がその罪の中にあるということ、あるいはあったっていうことをきちっと悟り真に理解しておく必要があります。この私たちが生きている時代にイエス様を信じる人がほとんどいないのはですね、実はほとんどの人たちが救い主の必要を感じていないんですよね。救いの必要すら感じていない。お金の必要を感じているかもしれませんけど、救いというものの必要を全く感じていない。でもそれはなぜかというと、罪とは何であり自分がその罪の中にいるということを悟っていないからなんです。それを悟れば人は必ず救いが必要だ、救い主が必要だってなるんですよね。本当の意味で罪を悟る。しかしすでにキリスト者とされている私たちにとっても罪の理解と悟りはとても大切なことです。そ そこにおいてその罪の理解と悟りということによってどっかで曖昧だったり不確かであったり忘れてしまうようなことがあれば、さっきも言ったように私たちいつの間にかファリサイ派や律法学者たちと同じようになってしまう危険もありますよということですね。だからこそパウロはこの箇所で、これはもともとはローマにいるクリスチャンたちに書いた書ですからね、ユダヤ人たちの批判というものにもちろん意識もしてますけど、この手紙はもともとクリスチャンに向けて語られている手紙なわけですが、パウロはこの箇所で罪というものがどんなに恐ろしいものほどのものであるかということを教えるんですね。8節、ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのです。そしてもう一つ11節、罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。いいですか、律法っていうのは本来神がくださった清いもの、正しいものなんですよね、良いものなんですよね。ところが罪はその本来清いものであるはずの律法を用いて人間をむさぼりの罪に陥れてしまうことさえあるってことですね。罪は掟によって機会を得、この機会を得ってことが8節にも10節にも出てますよね。これはね、罪は掟ってまあ律法のことですけど、掟を基地にして、その軍事基地みたいな基地にして、それを拠点にして、そこから罪のその戦いが始まっていく、罪が戦うためのね基地にするというような、そんな意味ですね、意味があるという。またこれは視点って、皆さんテコの応用でこう視点ってあるじゃないですか、その視点をしっかり定まると小さな力で大きなものをぐーっと持ち上げることができる。罪はその律法というものを視点に使ってね、人間を罪にぐーっとこう追いやってしまう、そういうものとして用いるというような意味で使われていると言われています。本来神様が与えた正しい清いものである律法を、罪というものは逆に人間をに罪を悟らせて救い主に導くために律法を与えられたものですけど、でも罪はかえってそれを用いて人間を罪の方向にますます追いやってしまうんだ、それが罪の力だし、罪のなんていうの、ずる賢さであるということなんですよね。罪の力は律法を用いて人を欺き、罪へと駆り立ててしまう。これ皆さん具体的にどういうふうに起こるかって分かりますか、ピンときてますか。例えば罪は律法の教えを聞いた私たちの心の中に、反逆の思い、反発の思いを湧き起こらせる。これやっちゃいけませんよって言われるとどっかで向かってくるありませんか。私は生まれながら罪人だって言われてますよね。で、何もない時には別に罪人って言われてもなってことかもしれませんけど、いざその戒めが来ると刺激されてその罪がこう湧き上がってくるっていうことなんです。ちょうどコップに水を満たしてね、で泥を入れると、最初は真っ黒になってるんですが、置いとけば泥は沈みますよね。そして上の方の水は澄んで見える。ところがちょっと揺らすと、あるいは刺激を与えると、たちまち泥はまたいっぱいになってしまう。罪っていうものは普段は何もない時には下に堆積してですね、住んでいるかのように見えるんですが、しかしひとたび刺激があれば真っ黒になってしまう、そういう感じですね。普段は何もない時には私たちは罪って出てこない、平静にしていられる、優しいことも言えるようですけど、何かことが起こると、あるいはその律法によってその清い律法の教えがパッと来ると、それに対する反逆の思いが湧いてくるっていうことですよね。人間ってそういうものだ。ロマ書のこの8章の7節でパウロこう言ってますね、なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。自分で律法に従えると思ってたら大間違いって、それはまだ罪の何たるかをまだ悟っていないってことなんですね。罪の中にある人間は自己主張と独立独歩を好みます。ですから 立法が従いなさい、服従しなさいって言う途端に憤慨するわけですよね。向かってくるわけですね。しかしではこれはごく普通の現代人の姿だってことですよね。ある人たちは貪ってはならないっていうこの教え、立法を聞くとね、そりゃどう考えても行き過ぎじゃないのって。確かにね、良くない行動っていうのは人間にありますから分かりますけど、でも心の中で貪っていけないってことを言われたら生きていけませんよって。そんな窮屈なことを教えだったらね、私はクリスチャンにはとてもなりませんみたいなね。実際に行動するかどうかが重要なことであって、心の中で何を思うとそれはその人の自由であって、それをとやかく言うのは行き過ぎだという考え方、これでも普通の考えじゃないでしょうかね。でもその人は人の内側の思いが神様の前にさらけ出されていて、邪悪な思いが外的な行いと同じように神の御前では非難されるべきものであるということを悟っていないということなんですね。そういう考え方を憎んでいる。だから立法がそのようにこう語りかけてきたときに歓喜を起こし、苛立って自分が何かこう不公平で不当な扱いを受けているようなね、そんなのおかしいって怒り出す。それは全くその内側にある罪の現れ、むさぼりの現れだっていうことなんです。わかりますか皆さん。そしてその結果どうなるか。怒れば怒るほど、苛立てば苛立つほど、その人は以前にも増して多くの罪を犯すことになっている。これが罪の恐ろしさですよね。で、それは特別に何か大犯罪を犯すような極悪人の話じゃなくて、私たちそれぞれの中にある罪っていうことです。さらに罪が働く働き方は、その立法によって罪が人間示されますね。こうしてはいけない、盗んではいけない、殺してはいけない、あるいは勧誘してはいけない。で、罪が示されることで、罪の意識を持つことで、人間はますますその罪に関心を持ってしまう。言われる前までは全然意識していなかったことまで、立法を通して罪というものを知識を持ってしまうので、その知識から立法にその罪に対して関心を持ち、それを好むようになり、そして欺かれてしまう。そういう形で罪は立法を用いて人間を罪にいざなってしまうということが起こる。これも考えてみれば恐ろしいですね。正しいことを言ってるんですよ、立法は。決して間違ってないんです。でもその正しいことによって罪というものを知ると、その知識がかえって私たちを罪に導いていってしまう。それが罪の恐ろしさだっていうことですね。だから何でもね、教えればいいって単純に言えるものではないっていうことですよね。エデンの園で蛇はまさにそのようにエヴァに語りかけました。蛇は神様がアダムに言った言葉を歪めて用いることによってエヴァを欺き、罪に誘いかけた。そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。その の木について神様はアダムに警告を与えていたんですね。その神様の言葉を歪めて用いながらなんですが、そのエヴァに持っていった。それを通してエヴァが神様に対して疑いの思いを持つように誘いかけてきた。非常に狡猾なやり方なんですね。恐ろしい形相でね、脅かしながらやってきたんじゃないんです。そーっとやってきて、神様本当にそんなこと言ったのって、そんなこと言う神様なのっていう感じですよね。あたかもエヴァのためを思っているかのように彼女に誘いをかけてきた。しかもそれを通して神様に対する疑いを起こさせる。それは神様が言った言葉を歪めて用いることによってエヴァを誘いかけてきた。そうやって結局エヴァも、そしてアダムもまんまと欺かれて神の掟を破ってしまった。それがあの創世記の3章に書かれてある出来事の本質なんですよね。これは今から何千年前か分かりませんが、昔最初の人類に起こった出来事なんですが、21世紀を生きている私たちも本質的には全く同じ罪の誘惑、罪の誘いかけ、語りかけっていうものを受けていると言って間違いないと思います、ね、罪は今でも私たち一人一人にささやきかけるんです。本当にそんなことを窮屈な教えに従ってていいんですか。あなたはもっと自由じゃないですか。自分の自由に思う通りに生きなさい。あなたの心で欲しているままにやりなさい。そうすれば幸せになりますよ。自由ですよ。これは まあ、サタンってある意味ねワンパターンなんですね何千年経ってもやり方は同じでもこのパターンを私たちがちゃんと掴んでない、サタンのやり口はちゃんと心得てるってパウロは書いてますけど、ちゃんと心得る必要があるんです、御言葉を通してね。心得ることによって打ち勝つ手立てっていうものをちゃんと神様はこの聖書というねこの中にくださってるんですね。だからそういう意味でもしっかり学ぶ必要がありますね。私たちが罪によって欺かれないため、罪がどれほど狡猾であって人間の知恵とか努力によって罪に打ち勝つようなことは決してできないものであるか、皆さんはそういう意味で罪の恐ろしさをはっきりと知っているでしょうか。自分がどんなにそういう意味で神様の恵みを必要としているものであるかということを悟っているでしょうか。私たちはますます恵みの中に立ち、律法、神の教えを通して罪の大きさ、罪の恐ろしさを深く知るとともに、その恵みによる神様による神様の許しと解放の素晴らしさ、それをですね、しっかりと味わうものであり、その恵みにしっかりと立ち続けるものでありたいなと思いますね。律法は本来正しくて清くてそして良いものです。私たちに本当の罪の意味を悟らせ、そして私たちをキリストのもとに導くために与えられている。今でも聖霊を受けた私たちがこの聖書を読むときに、あるいは律法を読むときに、私たちは罪が悟らされるとともに、それを通してイエス様のもとにまっすぐ導かれる。それが律法、聖書の御言葉の働きだということですね。そのためにこそ恵みにとどまること、御霊の中にとどまること、それが私にとって何より大切なあり方ということができるだろうと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。